日本のプロテスタント教会のキリスト教のルーツとして、いわゆる明治維新の後の1870年代にキリストを信じた3つの群れがあると言われています。で、この3つの群れは、群れという意味のバンドという英語を使って、札幌バンド、横浜バンド、熊本バンドと呼ばれています。で、実際にはこれ以外にも様々な地域でキリストを信じて群れを形成した人たちがいました。で、しかしこの3つの群れに属した人々は、その後の日本のキリスト教の歴史に大きな影響を残しましたので、特に覚えられているのでしょう。横浜バンドの人々は現在の横浜海岸教会を創立し、私たち日本キリスト教会のルーツとなりました。代表的な人物として、旧日本キリスト教会の指導者で富士見町教会の牧師であった上村正久という人がいます。熊本バンドの人々は、リロイ・ライシング・ジェーンズの指導を受けた熊本洋学校の卒業生たちです。で、これらの卒業生たちは京都の同志社英学校に移って、同志社で大きな働きをします。代表的な人物として同志社の総長となった海老名團十という人の名前を挙げることができるでしょう。横浜バンドや熊本バンドとともに、日本のプロテスタントのキリスト教のルーツとなった札幌バンドは、札幌農学校の教頭であったウィリアム・スミス・クラークの感化を受けて、イエスを信じる者の契約に署名をした人たちです。代表的な人物として、キリスト教の思想家である内村鑑三や教育者の新渡戸稲造などがいます。札幌バンドの人々は自分たちで小さな集会を持っていましたが、1882年に特定の教派に所属しない札幌独立キリスト教会という教会を創立します。ところが、やがて内村鑑三はキリスト教会全体からたもとを分かって、教会でないキリスト教の一派として無教会派という派を作ります。内村鑑三がなぜ無教会という派を作ったかというのは、簡単に説明することのできない大きな問題です。で、しかし内村鑑三のキリスト信徒の慰めという著作を読みますと、内村鑑三がなぜ無教会という派を作ったのかという理由の一端を知ることができます。で、この本の中で内村鑑三は、自分がキリスト教に入信した時は、キリスト教会は地上の天国であって、猜疑憎、つまり疑いや憎しみが少しもなくて、憎しみも話せないことを自由に話すことのできるところだと思っていたと述べています。そしてそれに続けて次のようなことを記しています。これは文語の文章なので分かりにくいのですが、内村鑑三の元の文の雰囲気をお伝えするために、そのままお読みしてみます。ああ懐かしき世の生まれ入れし北地壁号の教会よ、朝に夕に信と愛返し、木曜日の夜半の祈祷会、土曜日の参上の集会、日曜終日の談話祈祷聖書研究、たまたま会員破るものあれば信とこもごも不眠の看護をなし、旅立ちを送るとき、送られるとき、祈祷と賛美と聖書とは、わらの口と心とを離れし暇はほとんどなかりき、 たまたま外よりキリスト信徒の来たるあれば、我らは旧友に解説がごとく、敵地にありて味方に解説ごとく、うち喜びてこれを迎えたり、キリストを信徒にして悪人ありとは、我らの思わんとするも思うことあたわざりきと書いています。で、北地壁号というのは当時の感覚で言えば北の壁地であった札幌のことです。そこで内村鑑三は今述べた文章に書かれておりますように、信徒同士の実に親密な交わりのある教会生活をしていました。そしてクリスチャンの中に悪人がいるとは、私たちは思おうとしても思うことができなかったと述べているのです。ところがこの美しい教会生活の思いを述べたすぐ後で、内村鑑三は次のように記しています。しかれども、この小児的の観念は遠かずして破砕せられたり、要はキリスト教会は善人のみの巣窟にあらざるを悟らざるを得ざるに至れり、要は教会内においても気を許すべからざるを知るに至れりとあります。で、これはどういうことかと申しますと、教会こそ理想的なところであるという子供のような観念は打ち砕かれてしまった。教会は善人だけがいるところではないということを悟らざるを得なかった。教会の中でも気を許すべきでないということを知るようになったという意味です。で、この後内村鑑三は自分が持っている独自の思想のゆえに、自分がいかにキリスト教会の権威ある人々から批判されているかを記しています。そして自分は教会に捨てられたものであると述べます。そしてさらに、神様、私は教会を去ってもあなたを去ることはできません。教会に捨てられるということは不幸ですが、すでに捨てられたのですから十分です。教会に捨てられたゆえに、私があなたを離れることのできないようにしてくださいという意味の衝撃的な祈りを記して、キリスト教会に捨てられし時っていう題のこの章を結んでいます。で、この内村鑑三の文章を読んで気づきますのは、教会こそ理想的なところだと思う最初の思いと、教会は善人だけがいるところではない、自分は教会に捨てられたという後の思いの落差の大きさです。聖書の教えによれば、教会は罪を許された罪人の集まりなのですから、地上の教会をあまりに理想的なところと考えるのは誤りです。新約聖書のコリントの信徒の手紙やガラテヤの信徒の手紙をよく読めば、教会は善人だけがいるところではないというのは明らかなことです。そしてこのことは信仰生活の最初の段階で気づいておくべきことでした。内村鑑三はなぜこのことに気づかないで、後になって教会は善人だけがいるところではないと言って、自分はキリスト教会に捨てられたというような極端なことを言うようになったのでしょうか。で、これも決して簡単に説明できることではないでしょう。内村鑑三の思想は様々な苦難を通して形成されましたので、単純に分析することは難しいのです。ただし内村鑑三などの札幌バンドの人々は、自分がキリストを信じるという自分主体の個人的な信仰が強かったということは言えるでしょう。そして神様が 自分をキリストの体である教会に招いて救いを与えてくださったのだという、神様主体の共同体的な信仰は弱かったのではないでしょうか。エフェソの信徒の手紙におきまして、使徒パウロは神様が自分をキリストの体である教会に招いて救いを与えてくださったという共同体的な信仰を教えています。そして救いを受けた信徒たちに神様の招きにふさわしく生きるようにと進めているのです。本日の箇所の少し前の4章の1節から4節でパウロは次のように記しています。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に告げます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じですとあります。ここでパウロが進めている神様の招きにふさわしい生き方とはどのような生き方なのでしょうか。それは愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいとありますように、聖霊に導かれて信仰の共同体の一員として歩む生き方です。そしてその信仰の共同体とは、天国にあるクリスチャンと地上にあるクリスチャンを合わせた目に見えない信仰共同体のことです。体は一つ、霊は一つ、一つの希望に預かるようにと招かれているとありますように、使徒信条で聖なる行動の教会と呼ばれている教派や民族や時代を超えた一つの共同体のことなのです。つまりクリスチャンは神様によって永遠の命を受けるようにと選ばれた聖なる行動の教会という永遠の共同体の永久会員であるということです。で、その後パウロは7節から10節におきまして、十字架で死んだイエス・キリストが復活してこの世を超えたところである天に昇り、天から聖霊を送ってキリストを信じる人たちにさまざまな賜物を与え、地上にキリストの体である教会を形成しておられるということを述べています。7節にキリストの賜物の計りに従ってとありますように、誰にどのような賜物をどの程度与えるかということはキリストのご計画によって定められています。信徒の人たちはそれぞれが与えられた賜物に応じて奉仕の務めを与えられ、一つに結び合わされます。そして信仰の共同体があたかも一人の人であるかのようになって成長していくのです。で、その成長のありさまをパウロは13節のところで、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのですと述べています。成熟した人間と翻訳されている言葉はギリシャ語の原典では単数の形で書かれています。つまり賜物と奉仕の務めによって結び合わされた信仰の共同体は一人の人のようになってキリストを明かしていくことができるということです。それに続く本日の箇所の14節と15節でパウロは次のように述べています。こうして私たちは もはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきますとあります。先週もお話しいたしましたように、もはや未熟なものではなくなりの未熟なものと翻訳されている言葉は、ギリシャ語の原典では複数の形で書かれています。つまり成長した信仰共同体は、13節にありますように、一人の成熟した人間のようになるのですが、成長していない信仰共同体は未熟な者たちからなる一つにまとまっていない集団であるということなのです。そしてパウロは成長した信仰共同体の特徴として、第一に、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりすることなくということと、第二に、愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していくということを述べています。この第一の点は裏返しますと、成長していない信仰共同体は人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりするということです。それでは風のように変わりやすい教えというのはどのような教えのことなのでしょうか。このエフェソの神殿の手紙と深いつながりがあると推定されるコロサイの神殿の手紙には、偽りの謙遜と天使礼拝にふける者たちがいたと書かれています。これはコロサイの神殿の手紙2章18節に出てきます。偽りの謙遜と天使礼拝にふける者、また独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行をしていたということも書かれています。これはコロサイの神殿の手紙2章23節にそのことが書かれています。独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行をしていた。で、これらはいわゆる異端の教えということです。で、現代におきましても、一見するとキリスト教の一つの派のように見えますけれども、実はキリスト教と根本的に違う教えがあります。統一教会やエホバの証人やモルモン教などです。あるいは個人的にキリスト教を自分独自の信念で変えて自己流の教えを作る人もいます。洗礼は受けているけれども、キリストの復活は歴史的な事実ではないと言ったり、キリストの再臨は信じないと言ったりする人たちです。で、そのような教えは人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えに過ぎません。私たちはパウロが進めているように、そのような教えにもてあそばれたり引き回されたりすることのないようにしたいものだと思います。第二の点は、私たちが信仰生活をする上でとても大切なことを教えてくれています。それは愛に根ざすということと真理を語るということです。で、愛に根ざす生き方は、この手紙の4章2節に、愛をもって互いに忍耐しとありますように、互いに忍耐をする生き方です。またこの手紙の5章の2節に、キリストが私たちを愛してご自分を代わりの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさいと勧められています。 つまり私たちが愛を持って互いに忍耐することができるのは、イエス・キリストが罪人である私たちの救いのためにご自身を神様に対する生贄として捧げて十字架で死んでくださったキリストの愛があるからです。ですから、この罪人である私の救いのためにイエス・キリストが十字架で死んでくださったということを一致して信じているときに、私たちはキリストの愛を共に受け取ることができます。そして私たちはその受け取った愛を持って互いに忍耐をすることができるようになるのです。また真理を語るというのはキリストの福音を語るということです。この手紙の1章の13節でパウロは、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのですと述べています。キリストの福音とは、キリストが私たちの救いのために十字架で死んで復活してくださり、このキリストを信じるならば罪が許されて永遠の命を受けることができるということです。もう少し広く考えますならば、真理を語るとは、使徒信条に告白されているような父子聖霊なる三位一体の神様への信仰を語るということです。ですから、キリストの福音や三位一体の神様への信仰をお互いの間で語り合い、また教会の外の人々に対しても語っているならば、その信仰の共同体は成長していくことができます。しかし、キリストの福音や三位一体の神様への信仰に反することを語り合っていきますと、信仰共同体は成長しないで、むしろ壊れていってしまいます。ですから、もしキリストの福音や三位一体の神様への信仰についてわからないことがあればですね、私はそんなことは信じられませんというふうに言うのではなくて、神様に、神様、私はこういうことは分かりません、例えばキリストの復活が分かりません、分かるようにしてくださいと祈ったり、また神様、私は聖霊のことが分かりません、分かるようにしてくださいと祈ったりして、そして日曜日の礼拝の中でその答えが示されるように待つようにいたしましょう。そして忍耐強く教会の礼拝に出席して、聖書の解き明かしを聞き続けていただきたいと願います。そのようにしていきますと、分からなかったことを神様が分かるようにしてくださいます。そして真理をお互いの間で語り合うことができるようになっていくのであります。さて、本日の聖書の箇所の最後の16節でパウロは、キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、各々の部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのですと述べています。で、この16節は教会がどのように成長していくのかということを体の例えでとても分かりやすく教えてくれています。体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、各々の分は分に応じて働いて成長していきます。キリストの体である教会も、違った賜物を与えられた一人一人がしっかり組み合わされ結び合わされ、違った奉仕の務めを与えられた一人一人が分に応じて働いて成長して ていくのであります。信仰の共同体である教会がこのようにして成長していくことができますならば、それはなんと喜ばしいことでしょうか。この地上の教会は、先ほども申しましたように許された罪人の集まりです。ですから、いつも何か問題があります。しかし、それにもかかわらず、天におられるキリストは、教会に聖霊を注いで、そして集う人々を清めて、賜物を与え、奉仕の務めを与えて、教会を成長させてくださいます。キリストによって教会は成長するということを信じていきましょう。私たちは一人一人もいろんな問題を持ってますし、また教会という共同体も問題や課題を持っています。けれども、このキリストの恵みによって、キリストの力によって教会は成長するのだということを信じて、成長が与えられるようにこれからも祈り続けてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、あなたは罪人である私たち一人一人を招いて、イエス・キリストの十字架と復活を信じる者たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださって、そして教会という信仰の共同体を成長させてくださることを感謝いたします。神様、どうかそれぞれに賜物を豊かにお与えください。また与えられた賜物と務めに応じて、それぞれ与えられた分にふさわしい奉仕をしていくことができるように、私たちに力をお与えください。神様、この日本の地に誠の神様を知らず、またイエス・キリストの救いを知らずに生き方に迷っている人々が多くおります。また自分はこれが正しいと信じて歩みつつも、その正しさが本当のものではなかったと気づかされて、そして道を求めようとする人たちもいることと思います。神様、どうかこの私たちの教会を用いて、キリストの救いの福音がこの地に住む人々に伝えられていきますように、どうぞ私たちの教会に聖霊を注ぎ、また成長をお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。